や、今日は私の方が早かったね。居残りでもしてた？掃除当番だったんだ。人が少なくなった教室で黙々と掃除してると、なんだか特別な感じがして好きだったな。まあ、ふざけてばっかりで、全然手伝ってくれないクラスメイトもいたけどね。そうだ。前に聞いたんだけど、学校のほうきって、昔は生徒みんなが一本ずつ持ってたんだって。本当だって。清掃のバイトの先輩に聞いたんだ。元学校の先生なんだから、間違いないよ。ああ。うん。ずっと、先生をやりながら清掃のバイトもしてたんだけど、学校に副業がバレて先生をクビになっちゃって。今は正社員目指して頑張ってるよ。私がやってる家庭教師のバイトを紹介しようともしたんだけど、今はビルの清掃を通してそこで働く人たちを支えたいんだって。真面目な人だよね。副業してたけど。そうだ。君もバイトしようよ。いろんな人と知り合えるし、学校では教えてくれないいろんなことを知る機会になるよ。私、それが好きでいろんなバイトをしてるんだ。例えばさ、蜂蜜ってストローで飲むと苦いって知ってた？前に居酒屋でバイトしてたことがあるんだけど、蜂蜜レモンにストローを刺して持っていこうとしたら、バイトリーダーに怒られて、それで初めて知ったんだよね。段ボールにバーベキューソースを塗ると、糖分か何かの化学反応でめちゃくちゃ硬くなるんだよ。私がバイトしてた焼肉屋さんでは、焼肉のタレ塗ってたけどね。レジのところに置く、ビールのポップ広告を補強するのに使ってた。今もやってるかはちょっとわかんないんだけど、家電量販店にいらなくなったプラモデルを持っていくと、その場でリサイクルして増加にしてくれるサービスがあるんだよ。私もあの機械使ってみたかったんだけど、私がバイトしてた時は、誰も持ってきてくれなかった。豆腐屋さん。知ってる？豆腐って作るときにおからができるんだけど、おからは作った豆腐の 1.3 倍くらいの量ができるから、食べるだけじゃ全然消費しきれなくて。余ったおからは天日干しにして、綿みたいに使われるんだよ。学校の体育で使うマットあるでしょ？あれ。中身おからなんだよ。豆腐屋さんでバイトして初めて知ったよ。あ、ね。木綿豆腐と絹豆腐の違い、知ってる？豆腐って、なんというか、大きい水槽の中に豆乳を入れて、そこににがりを入れて固めるんだけど、全体を大きな布で包んであるんだよね。その上からギューって押して水分を出すんだけど、その時、布の跡が残った外側のやつが木綿豆腐で、切り分けた時に、内側にある布に面してなかった部分の豆腐が絹豆腐なんだよ。これはあんまり知られてないんだけど、靴屋さんって、言えば片方だけで売ってくれるんだよ。靴屋さんでバイトしてた時、お客さんにこれとこれを片方ずつくださいって 色の違う靴を渡されたんだけど、よく知らずに断っちゃって店長に怒られちゃった。よくよく考えてみたら、メガネみたいに左右で足の大きさが違う人だっているわけだし、当然なんだけどね。中華料理屋さんでバイトしてたこともあるけど、シューマイの匂いって嗅ぎすぎると頭痛がするんだよね。あれが一番辛かったかな。先輩はもうシューマイを見るだけで頭が痛くなるって言ってた。あの頃は気にしてなかったけど、あのお店、昔の招き猫が置いてあったな。両手でおいでおいでってしてる招き猫、見たことないでしょ。昔の招き猫は両手でポーズをとってたんだけど、ソーラー電池で片手が動くやつが100円ショップで売られて大流行したらしくて、そっちのイメージが定着しちゃったんだって。コストカットのためにそういうデザインになったんだけど、片手のイメージが広まりすぎて、今では本来の動かない招き猫も片手のポーズになっちゃったんだよ。両手の招き猫、あのお店以外で見たことないな。ファミリーレストランのアルバイトは大変だったけど、クルーがみんないい人ばっかりで頑張ろうって思えたな。飲食業って接客が大変なイメージだけど、ファミレスだともう一つ大変なことがあって、本社のエリアマネージャーの監査とは別に、日本パフェ協会っていう組織の人が来るんだ。パフェの層ごとの厚さって厳しく決められてて、分厚すぎてもダメだし、薄すぎてもダメ。ちゃんと作ったつもりでも、しばらくするとクリームの重さで潰れちゃったりして、本当に大変なんだよ。でも、もし違反すると、その店舗でパフェを販売する権利を剥奪されちゃうから、絶対に失敗できなくて。いつも完璧なパフェを作れるバイトリーダーのこと、尊敬してたなぁ。あ、そうそう。パフェのルールを勉強した時に知ったんだけど、チョコバナナって、バナナにチョコレートをかけたものをチョコバナナ。チョコレートの中にバナナをくぐらせたものをバナナチョコって呼ぶんだよ。チョコバナナパフェはよくあるけど、バナナチョコパフェは聞いたことないでしょ。お祭りの屋台だと、チョコバナナ屋さんも、バナナチョコ屋さんもあるから、今度見てみると、作り方が違うのがわかると思うよ。飲食店以外だと、知り合いに頼まれて、卓球の審判のバイトをしてたこともあるかな。一回だけビスケットも見たなぁ。ああ、ね、試合中にラケットが割れちゃうことをビスケットって言うんだよ。結構珍しいんだって。最近さ、花札のルールを覚えてるんだ。デイサービスのアルバイトで利用者さんからの要望が多くて、そんなに言うならって安請け合いしちゃったんだけど、実は私がイメージしてた花札じゃなくて、150枚の花札でやるやつだったんだ。今の花札は、厳選された48枚でやるルールで、本来は150枚でワンセットだったんだって。大葉にバクとか、桜にモグラとか、見たこともない札だらけだよ。回転寿司はどう？ホール担当の人以外は全部ロボットがやってるから、 店員同士の会話とかなくて楽だよ。ちなみに回転寿司って、お寿司を常に動かし続けることで、食べ物関係の何かの法律をすり抜けてるから、停電とかでレーンが止まったら、全部売れなくなっちゃうんだよね。まあ、私はバイトだから、お金のこととか関係ないんだけどさ。あとこれは豆知識なんだけど、茶碗蒸しって回転寿司で生まれたんだよ。今はもう和食として定着してるんだからすごいよね。ハンバーグのお寿司は江戸前寿司が発祥なんだって。逆だよね、どう考えても。私がバイトしてた回転寿司はショッピングモールの中にあったんだけど、そこのすぐ隣のたい焼き屋さんもバイトの面接に行ったことあるよ。うん、面接だけ。たい焼き器を使うのに資格がいるって知らなくて、面接で落とされちゃった。あ、ゲームセンターのバイトも楽しかったな。クレーンゲームって取り出し口が内側から開けられないようになってるでしょ。昔は内側からでも開けられるようになってたんだけど、中から開けられないようにしてから夜中にぬいぐるみがなくなることが減ったんだって。ここだけの話なんだけど、うなぎ屋さんって実はもうかなりの数のお店でうなぎの養殖に成功してるんだよ。でもそれがバレると価値が下がっちゃうから、みんなこっそり独自に研究して地下で養殖してるの。店長が白い服のうなぎ屋さんは大体そうだから。白衣なんだよあれ。静かなお店が好きなら文房具屋さんも楽しいよ。鉛筆って濃さでいくつか種類があるけど、あれって実は 1B、2B、4B しかなくて 3B はないんだよ。私がバイトしてたところは商店街にある古いお店でさ、今時消しゴムを量り売りしてる店なんてそこくらいしかないから、消しゴムをぶつけ合う遊びをしてる小学生男子たちが大きい消しゴムの塊を求めてしょっちゅう買いに来てたよ。あ、文房具で思い出したけど、ハンコ屋さんはダメだからね。ハンコ屋さんって厳密には違法だから。そういえば、そこの商店街の花屋さんでもバイトしてたっけ。最初は花の名前もわからなかったけど、毎日花の世話をするうちに少しずつ詳しくなっていったな。チューリップって昔は西洋で人食い植物だと思われて恐れられてたんだって。通販番組でよく売ってる高枝切りバサミはチューリップを遠くから狩るために発明されたんだよ。楽器屋さんでバイトしてたこともあるよ。楽器の名前を覚えただけで何も弾けないけど、私がバイトしてたお店では楽器の周りにその楽器にゆかりのあるアーティストのポスターとか写真が飾ってあったんだけど、その中の一つのギターの周りにはタコの写真があってね。うん、タコ。なんでタコって思って店長さんに聞いたら、昔アメリカにギターを弾くタコがいたんだって。タコ以外の3人がタコの演奏に合わせて即興で演奏するロックバンドで結構人気だったらしいよ。それでタコの死後にバンドメンバーたちがタコの弾いてた特注のギターを元に作った オクトパスっていうギターのブランドがあるんだけど、歴史のある8弦ギターとして今でも根強い人気があるんだって。あとは最近だとスーパーの品出しとか。キャベツって昔はもっと色が濃かったんだって、先輩のおばちゃんがいっつも言ってて、さすがに気になったから家に帰ってネットで写真を見たら本当だった。昔はほうれん草みたいな濃い緑色だったのが、品種改良でだんだん今の色になったんだって。あとはメロンもだね。メロンって日光に当てずに育てたスイカなんだけど、直射日光の当たる場所に陳列するとあっという間にスイカの模様になっちゃうから、必ず店内の蛍光灯の下で売られてるんだよ。考えてみると野菜の収穫のバイトも結構やったかも。収穫期の間、住み込みで収穫の手伝いをするんだよ。大根って実は地面の中にある間は透明なんだ。収穫の時の衝撃で細かいひびが入っちゃって、その時白くなるの。私はダメだったけど、雇い主の農家のおじさんおばさんとかベテランの先輩たちは結構透明なまま収穫できてたよ。まあ結局輸送の過程で白くなっちゃうんだけどね。ナスもすごいよ。収穫前のナスって静電気を帯びてて、うっかり素手で触るとビリって痛いんだ。農家の人がゴム手袋つけてるの見たことない？あれ、静電気対策なんだよ。それでも油断するとバチってなるから、みんなやりたがらなくて、時給もちょっと高いんだ。私はちゃんと調べずに時給だけ見て申し込んじゃった。それでいざ行ってみたら、ボディービルダーの人が結構いたんだ。ボディービルのコンテストがナスの収穫期といい具合に被らないし、何より鍛えた筋肉があれば静電気は無効化できるんだって。そういうわけでボディービルダーはみんなナスの収穫をやってて、ボディービルダーにとって野菜といえばナスとブロッコリーなんだって。それから一番すごいのが玉ねぎ。玉ねぎって葉っぱが何層にも重なってるんだけど、あの層って木の年輪と同じで1年に1枚しか育たないんだ。だからスーパーで売ってる玉ねぎって10年くらい育てたやつなんだよ。らっきょうってあるでしょ？あれ、玉ねぎの赤ちゃん。田舎に住み込みでやるバイトは生活も健康的になるしやりがいがあったけど、電波が遠いのだけは困っちゃったな。一応ルーター代わりのヤギがいっぱい飼われてるんだけど、それでも借りてる部屋までは電波が届かなくて、泣く泣く夜にこっそり抜け出してヤギに囲まれながら友達と通話したりしたよ。楽しいバイトが多かったけど、迷子センターのバイトは辛かったな。迷子センターって迷子の子供の引き渡しの際に600円請求しないといけないんだけど、10年くらい前にできたばっかりの決まりだからほとんど知られてなくて、みんな結構びっくりするし、本当に言い出しにくかった。最近は家で内職もしてるかな。 商店街とかでくじ引きに使う抽選機、ガラポンって言うんだけど、あれに玉を詰める仕事。あれって不正防止のために開けるところとかがなくて、手作業で一個ずつ玉を入れてるんだよ。最後に一回剥がすと貼り直せないシールで蓋するの。くじ引きに朝から並べば剥がすところを見れると思うよ。あとはそうだな、水族館で飼育員さんのバイトしてたこともあるよ。小さい頃から海の生き物が好きでさ、メガロドン実家の水槽で飼ってたんだよね。よく噛まれたな。やる気満々でバイトを始めたんだけど、アザラシにマッサージするとしばらく泳げなくなるのを知らなくて、ショーの後にねぎらうつもりでマッサージしてたら、先輩が何やってるんだって怒りながら走ってきてさ、その時動物の命を預かることの責任の重さを改めて感じたんだ。他にもいろんな生き物に詳しくなったよ。クラゲはあの見た目で意外といろんな栄養を持ってて、125g で1日に必要なビタミンを十分取れるんだよ。でも塩分が多いから実際にクラゲでビタミンを取るのは難しいんだけどね。生きてるホラガイが綺麗な色してるのも知らないでしょ。ホラガイって白いイメージだけど、実はホラガイって死んじゃった時に殻が白くなるんだよ。あ、じゃあクイズ。カブトガニの好物は何でしょう。残念。正解は落花生の殻でした。中のピーナッツは食べないから、たまに事務室のおじさんがもらいに来てたな。大変だったけど楽しかったよ。いつかは動物園でもバイトしてみたいな。どう？バイトに興味出た？そっか。まあ無理にしろとは言わないけどさ、君にはもっとたくさん自分の居場所を見つけてほしいよ。バイトでもいいし、部活でもいいけど、どんな場所にも自分の知らないことがまだまだいっぱいあるってこと知ってほしいんだ。変。あ、そうかな。ああ、分かっちゃうか。実は今日でここに来られるの最後なんだ。うん、引っ越すの。黙っててごめんね。君とこうやってお話しするのもおしまいなんだって思うとなかなか言い出せなくて。もう1年くらいかな。私も君もいつも同じ時間に公園にいたから、なんとなく顔見知りになって、ある日他のベンチが埋まっちゃってて、その時初めて隣に座って君に話しかけたんだ。私は君がいつも一人だから気になって声をかけたふりをしてたけど、本当はあの頃私も一人だった。嬉しかったんだ。 時間を共有する居場所ができて。だから、だから、私がいなくなっても、また別の居場所を見つけて、君が元気でいてくれると嬉しいな。うん。そろそろ行かなきゃ。ここで君と過ごした時間のこと忘れない。それじゃあ、またいつか。